はい、こんにちは、片桐です。今日はですね、ちょっと気分を変えて喫茶店での個室でちょっとやってみます。
たまにいいですね、こういう
たまにいいですね。
いいですね。
じゃあまた今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、質問ではなく、テーマをちょっと決めてきましたので、
はい、
テーマに沿ってちょっとやってみたいなと思います。まず一つ目なんですけど、まあよく言われることかもしれないけども、まあ、時間を買う意識がまあ大切なんじゃないかと、
はい、
言われるし、まあ、そう思うわけだけど、
はい、
どうでしょうか、この辺りで一社なんか。
これは本当に痛感しますね。なんかやっぱりお金稼ぎたいと思った時に、
うん、
まあそのスタートってお金がないから稼ぎたいで始まるんですけど、
うん、
以前の音声でもお届けした内容でもあるんですけど、
うん、
結局無料の情報ばっかり集めて、
うん、
いろんな情報に左右されて稼げないっていうことが長く続いた時期があったので、そういう意味じゃある意味こうやれば稼げますっていう情報をこう求められてるんであれば、それをそのまま例えば落とし込むとしますよね。例えばサイトアフィリエイトで、そうですね、独自ドメイン50個用意して、レンタルサーバー用意して、まあ、記事を書く時間も考えたら、変な話、外注さんに頼んでやった方が実際稼げますし、時間っていう意味でもすぐ稼ぐ、すぐ報酬を上げるっていう意味ではやっぱり早いんですよね。
早い
ですよね。そういう意味ではその時間を買うっていう意識がどう落とし込むかっていうのはすごく大事な視点かなと
感じますよね。そうですよね。でもそれさっきのなんだ、無料というか、
はい、
内々尽くしみたいな話にもつながると、どっちを取れ、何にもなかったら時間を買うもクソも、
はい、そうですね、確かに
ないみたいな、
はい、なってしまいますね。
なってしまうけども、
はい、
それもあれだね、結局そもそもじゃないけど、時間でお金をもらってる、まあ仕事というか、まあアルバイトなんかもそうだろうけど、時間でいくらとかっていう感覚だと、なんていうのかな、こう自分で働くと無料みたいな考え方が多い人が多いのかな。例えば無料ブログでも何でもそうだけど、自分で頑張った分は無料みたいな、じゃないんだよね、本当は。
そうなんですよね。
コンビニで働いたって1時間やったら800円でも1000円でももらってるってことは、その自分の時間が取られてるわけだからね。
はい、そうですね。
だから1日家にこもって無料ブログをバーッと頑張って自分で作りさえすれば、これ無料でできてると思ったら大間違いで、1日分が取られてるわけだよね。だそれを例えば外注に出して作ってもらっちゃったら、なんていうの、その分スピーディーにいくというか、
そうですね。やっぱり何でしょう、ほとんどの方がその労働対価として求めるじゃないですか。
労働でね、
この発想が抜けきれない限り、おそらく、まあ、経営もそうですけど、まあ、アフィリエイトで稼ぐっていうのは、満足できるものはどこまでいかないような気がするんですよね。よくこうサポートさせていただいてて感じるのが、どれだけ記事を書けば稼げますかとか、何記事ブログにアップすれば何万円稼げますかとか、そういう質問はやっぱり多いなっていうのは正直思ってて、結論で言えば 何記事やれば稼げるっていう確実性は出せるわけではないので、うん、その辺でやっぱり困る質問の一つがあるんですよね、
うん、1記事だって稼げる人は稼げるしね。
そうですそうです、はい、
100記事だってダメな人はダメだしね、はい、まあ100記事いけばいけるんだろうけど、
はい、
それって何なんだろうね。でも自分の持ってるなんていうのスキルじゃないけどそこにも関係しちゃう部分も、はい、あるっちゃある、
ありますね、
ね、
はい、うん、雇われてその時間の中働ければいくらもらえるっていう、うん、その例えば考え方なのか、うん、自分の技術とか時間を売ってるんだってっていうふうに考えられるかやっぱ大きく違うかなと気がするんですよね。
これってあれだね。でもなんていうの、例えば俺なんかずっと固定給がないところでずっといた人から、
はい、
人なんだけど、
はい、
例えばなんていうの、給料もらって働いてたこともあるから、はい、あるんだけども結局固定給がないからやった分だけ、
はい、
だから寝ててもいいんですよ、
はい、
ね、うん、だから寝てたら寝てたでもらえない、
はい、
だけど寝てても夜、1時間働いて、
はい、
2本の契約決めたら、
はい、
はい、1日何十万みたいな、
はい、
だからスキルなんていうの、普通の仕事でもそうなんだよね結局、
はい、
あの証券会社の人とかね、
はい、そうですね、
うん、
分かりやすく言えばそうですね。
不動産屋だってそうですね、
はい、
不動産屋もそうですね、ですね、
はい、
だけどその中でも固定給で働いてる人だとなんていうの、まあ寝てても金もらえるしお客さんとか訪問してもお金もらえるしっていうんだとその時間の大切さが少ないよね、きっと。
まあネットビジネスもアフィリエイトも、うん、捉え方としてはやっぱフルコミッションということなんですよね、
う
ん、
ああそうだよね、
はい、
なんかでもこうやってなんかトークしててもあれだけどなんか俺ってなんかどっちかっていうとネットビジネス寄りじゃないよね考えが
そうですね、
なんか話自分で話してて、
はい、
ネットビジネスだからアフィリエイトとかもっと頑張ってやってみればよかったんだな。なんかネットビジネス寄りの考えじゃないよね、
はい、もう完全な経営者、
うん、まあ、経営だしその、はい、うん、自分で稼ぐってなった時でも、
はい、
だから頑張って超頑張って稼いだら、
はい、
休憩するし、
はいはい、
で休憩してたら当然稼げないって分かってるから、
はい、
また頑張るしみたいな、
はい、
だその感覚が身についてればなんていうのこの時間を買う意識っていうのも芽生えてくるのか、だからリスクを取れるかってことだよね。
あ、そうですね、はい、
うん、
それはあります
ね。あるよね、
はい、
これちょっとまた話もさ脱線するけど結局自己責任ってことなんじゃない、
はい、
自己責任、
はい、うん、
自己責任で何でも解決できる人なら、
はい、
そういう考えになるよね、
はい、
だから例えば商品っていうか、まあ、例えばノウハウでも何でも買って、
はい、
まあ、人のせいにする人もいっぱいいるじゃない、
はいはい、
まあ、人のせいにしてもいいと思うんだけど俺は。で多分人のせいにしてる段階で、はい、もう稼げない一歩だよね、
はい、もうそのコースですね、
うん、
はい、
だから失敗したら失敗したで自分の責任だっていうふうに考えれる人って、
はい、
成長するよね、
はい、うん、完全に稼いでいく人のパターンですよね、
うん、だこれまたネットビジネスが俺なんかがそれると例えば倒産したと、
はい、
まあ、何億の負債だと、
はい、
人のせいにしたいもんねだけど人のせいにしたって誰も何にも助けてくんないし、
はい、
もう自分のせいにするしかないし自分でやるしかないしと思ったらやるわけだし、
はい、
で人のせいにして文句垂れてギャーギャーって言っちゃいけないけど、
はい、
ギャーギャー言って、
はい、
結局帰ってこないもんね。
そうですね、
うん、でそこでもしいやこれ 例えばなんか分かんないけど変なあのなんとか塾でね、はい、何十万も払って入っちゃった、はい、失敗しちゃった、はい、じゃあそれ勉強ですよね。
いや本当そうですね、う
ん、
はい、
失敗したっつってもその中で成功してるやつがいるわけだからね、
はい、そうなんです、そうなんです。
例えばその何十万の塾でよく世の中で詐欺だなんだとかってあるけども、はい、そのあれを使って成功してるやつがいるからね、
はい、
まあ、失敗してる人もいるけど、
はい、
失敗したからって自己責任で考えれてるやつなら、はい、まあ、うまくいってるってことだよね。
そうですね、はい、うん、
自己責任で、まあ、話ずいぶんずれちゃったけどね、時間を買うところっていうか、
はい、
自己責任まで。
そうですね、まだ、まあ、テーマずれていくかもしれないですけど、
うん、
すごく感じるのは、うん、例えばこう塾に入ったり、うん、まあ情報を買って稼げないっていうとこう結構ギャーギャー言う人がまあいるじゃないですか、うんうん、じゃあなんで例えば世の中にあるこう学習塾ってありますよね、
うんうんうん、
子供を通わせる、
うん、
そこにじゃあ入れました、
はい、
実際成績が上がらない、
う
ん、でも学習塾を責める人っていないんですよね。
あ、そうだよね。
やっぱりこうそこは自分の子供が例えば出来が悪いからとか、うん、ちゃんと努力してないからとか、うん、家庭学習してないからっていうふうに捉えて納得するのになぜかこう稼ぐものとかになると、うん、元を取ろうとか、
うん、
投資した分は回収しようっていう発想になるみたいなんですけど、そもそもこれもさっき社長言った通り、うん、勉強代だっていうふうに、ん、教材代っていうふうに考えればいいんじゃないかなと、ね、うん、まあ、そういう方が結果的には稼いでる人だなっていうのはすごく感じますね。
あとネットビジネスってさ、
はい、
なんか最初からさ社に構えてる人もいるよね。
いらっしゃいますね、はい、
まああの、まあ、僕もその販売者側としてもやっぱ思う、まあ、うちは違うと思うというか違うけど、
はい、
やっぱりちょっと詐欺的なところも多い。詐欺じゃないんだけど、ちゃんとしたものって多分ね、あのこれ僕の持論で全部どこのいろんなノウハウにしてもいろんな塾にしても何でもそうだけど、はい、まあ、ソフトでも何でもそうだけどちゃんとしてんだよね、
はい、
基本は、
はい、
ただアフターしないとか、
はい、
電話に出ないとか、
はい、
うん、まあ、あのそういうのが多すぎちゃうんだよね。
そうですね、
売っちゃえばいいやみたいなね、
はい、
だからなんか詐欺みたいな雰囲気が出ちゃう、
はい、
まあ、詐欺のとこもあるんだろうけど、まあ、詐欺本当にやってたとこもあるからね、
はい、
まあ、あるとは思うんだけど、だから詐欺なんじゃねえのみたいな雰囲気で入っちゃうから、
はい、
ああ詐欺だみたいな話になっちゃったりとかね。
そうですね、
ああお前のせいだ、
はい、
これのせいだって言って人のせいみたいな感じになっちゃうっていう、
はい、
詐欺だなのかどうなのかっていうのも、まあ、詐欺にまず引っかかる方が少ないだろうし、
はい、
基本的に詐欺もそんなに、ね、はい、ないと思うんだよね、はい、その何十万の塾で、
はい、
まあ、仮にその、まあ、8割稼げないと、
はい、
まあ、もっと稼げないかもしれないけど、はい、9割稼げなくても、
はい、
ちゃんとしてるものであれば、さっき言ったのその塾の話でさ、
はい、
ちゃんとしてるんだったら10人が早稲田行ったら成功だからね、
はい、そうですね。いや本当そうですよね、うん、
100人いて90人がダメでしたけど10人早稲田行ったら最高な学校だもんね。
はい、いや本当そうですね、
うん、10人が10万以上稼げるようになったらすごいもんね。
はい、すごいです、すごいです、
うん、あのこれはもしかしたら販売者側の理屈かもしれないけど、
いやでも本当その元々のその塾みたいなもんですけど、
うん、
学習塾みたいなもんですけど、うん、その本人のその個人の能力っていうのは当然スタートラインは違うんで、うんうんうん、その早稲田行く子もそうですし、うん、もっともっと偏差値が例えば低い学校行く子のように、うんうん、やっぱり努力した分はやっぱり成績としてやっぱり、
うん、伸びてるよね、うん、
ただその確実に描いてたものが月額50万とか100万とか、
うん、
そうなれると思ってればそのギャップで文句って出るのかもしれないんですけど、
うん、そうだね、ギャップだね、
ギャップですね、
うん、ギャップあるね、
ありますよね、
うん、 ここの今回の、まあ、テーマで言っちゃうとギャップをまあ少なくするとか、
はい、
自己責任とか、
はい、
その辺をこうクリアしていけば、
はい、
結局稼いでいける人材になっていく。
そうですね、はい、
アフィリエイト一つにしてもね、
はい、
うん、っていうことだよね、
はい、
まあ今回のテーマはいろいろ幅は広がりますけども、
はい、
せっかくなんでもう一丁、
はい、
もう一個テーマ、
はい、
いっちゃいましょうか、
はい、
まあ今じゃなくても俺ずいぶん前から流行ってますけど、まあ、オフトインアフィリエイトと、
はい、
これで稼ぐには、
はい、
どうすれば、
ああ、
マジ、まあ今石ちゃんも稼いでますけど、
はい、そうですね、
もうすでにね、
はい、
何十万を超えていきなり稼げるようになっちゃってますけど、
はい、
どうすればいいんだろうオフトインアフィリエイトで稼ぐのは。
至って簡単なんですよね、
うん、
まあ、本当に一番僕は個人的にはこう皆様が求める確実性っていう意味では、うん、正直オプトインアフィリエイトがおすすめなんですよね、
うん、
まあ、リストがあって、
うん、
メールを配信して、
うん、
まあ送ってれば分かりますけどやっぱりある程度の反応率っていうのは当然出てきますので、うん、まあ
一番早いよね。
早いですね。早いです、
うん、
はい、
そうだよね。だからうちのお客さんでも結局いやすぐ反応ありましたありがとうございます稼ぎましたって来るからね。ただまああれだよね、そのこのハードルだけで言えば、
はい、
まあ、メールを配信したことがない人だと、
はい、
ちょっと何か、なんかこうハードルは若干あるところはあるよね。
いますね。
メール配信スタンドどうやって使うのとか、
はい、
これで配信できてんのかなとか、
はい、
リストが CSV でアップできねえとか、
はい、
まあ、いろんなことあるけども、
はい、
その辺さえクリアしたらもう、まあ、オプトインアフィリエイトってのはあれだよね、簡単、
簡単
だよね、
早い、
簡単早いよね、
稼げますね。
PPC に近い部分があるね。 PPC も早いけどね、
はい、
アップしたら、まあ、すぐ広告が出て、
はい、
すぐ稼げるみたいな流れだけど、まあ、オフトインアフィリエイトは簡単だよな。まあでもリストがなきゃね。
そうですね、
っていう話だよね、
はい、
だからまあうちの商品で言えばコアなんかまあね、
はい、
最適なんだけどね。
あれは最適ですね、
うん、
本当に早く、
うん、
確実に稼ぎたいのであれば、
うん、
コアですね、
まあ、簡単だよね。
簡単ですね。ただもう一つこうお客様の声とか聞いてて、
うん、
やっぱりその壁になってるのは、
うん、
自分のところの名前、住所、連絡先を明かすのが怖いっていうご意見はやっぱり正直伺いますね。
それもクリアできてる、クリア、コアはクリアできてないのか。でもまあその前のあれはクリアできてたけどね。
はい、できてますね。
まずはそれもまた含めて一社ノウハウじゃないけど、
はい、
出していきましょうか。
そうですね、あれは本当に稼げますので、うん、ぜひやった方がいいっていうのは、うん、
そうだね。一社にとって、まあ、ブログからのアフィリエイトだったり PPC のアフィリエイトだったりいろいろやりながらも、
はい、
まあ、オフトインもやっちゃえばっていうのでやり始めてすぐだもんね、
はい、あれは
1ヶ月目からね。
楽ですね、
うん、
はい、特に作業したくない方におすすめですね、
うん、まあ、ぶっちゃけだともう、もう頑張っちゃったら100万いっちゃうもんね。
あ、いきますね、オフトインだけで
ね、
はい、
それあんまり言い過ぎちゃうとあれだけど、
はい、
すごいよね。
すごいですね、
うん、オフトインアフィリエイトのノウハウなんかはまたじゃあ またまたばっかりだけど、どこで本質言うのみたいな話になるけど、一個一個のテーマがね、
はい、
まあ、でも逆にオプトインアフィリエイトでどうやって稼ぐのか、ここまで稼ぐってこうなのかっていうのも、まあこういう形で伝えていく方が分かる場合もあるね。
そうですね、うん、はい、
もしかしたらね、
はい、
テキストだけじゃなくてね、
はい、
まあ、じゃあこういうものもまた、より詳しいところもまた音声で、
はい、
プレミアムの方には伝えていきたいと、
はい
はい、思います。まあ、今回もまたありがとうございました。
ありがとうございました。